今日はエステル記第1章です。このところでは見えない神の計画が語られています。一節を見ますと、クセルクセスの時代、クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時とあるわけです。ペルシャ帝国が最大規模を誇った時期、インドからクシュ、すなわちアフリカのエジプトまで非常に広大な地域を支配する、権勢を誇るというような時であったわけです。この時に3節を見ると、彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催したと出てきます。そしてこの宴会は4節を見るならば180日に及んだ、もうおよそ半年の間も宴会をするというような、もう非常に自分の権力を誇示するようなことをこのクセルクス王は行ったわけです。おそらくこれは自分の力を誇り、そしてまたその後このギリシャを征服しようと企てるっていうことを彼はしたわけです。しかし歴史を見るならば、残念ながらそれは失敗してしまった。このように彼はこの素晴らしい権力を手に入れていたわけです。ところがそのような中にも一つ彼の意に食わないようなことが出てきます。それは10節のところに、7日目にクセルクセス王はブドウ酒で心が陽気になりという言葉が出てきます。まあ、宴会を催し、そこにはもう酒が振る舞われる、また自分も飲むというようなことをしたわけです。そして彼は11節を見ますと、王妃ワシティに王冠をかぶらせて王の前に連れてくるようにと言ったと出ているわけです。まあ何気ないたわいもないようなことであると思いますけれども、彼もまたそのところで自分の権力を人に見せようとしたわけです。11節の割にはその美しさを民と首長たちに見せるためであった、ここに見せるためである、先にはこの宴会を開いて、4節のところに彼は王国の栄光の富と大いなる栄を幾日も示してという言葉が出てくるわけです。まあ、言うなれば彼は顕示欲っていうか、自分がこれだけ力を持ってるんだということを人に見せようとする。しかしその思いっていうのは私たちにもあるんではないかと思います。自分の良い姿を人に見せて、そしてまた自分の力を誇ろうとしてしまう、そこには神を恐れる謙遜というものは失われていくわけです。そして彼はこのたわいもないような出来事、この王妃が来ない、そのことに対して12節を見ると、そのため王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え上がった。実はこれは、まあ、本当にこの大変なことになっていくわけです。まあ、王妃を自分の力で、退けていく。まあ、15節のところに、この王妃ワシティは宦官によって伝えられたクセルクス王の命令に従わなかった、法令に従って彼女をどう処分すべきかというような、まあ言うなればもうとんでもないような出来事に発展していくわけです。そしてこのことは19節に、この勅令を出して、そしてこの法令の中に書き入れて変更することのないようにされてはいかがでしょうかというような、まあ、進言がメムカンという人から出てきたわけです。そして王妃の位は彼女よりももっと優れたものにお授けくださいというようなことに発展していっているわけです。まあ、世界で一番古い法令、ハムラビ法典というのがメソポタミアで作られたということを私たちは世界史で習っているわけですけれども、このペルシャとメディアの法令の中に書き入れるとあるわけです。 この法律自体は変更することはできない。しかし王の力権力を持って勅令を出す、そしてその法令にこの書き入れるということをもって変更ができたということです。これは後々この王の命令が下されるということが大きな出来事になっていくということを見ることができます。そしてもっと大事なことは、この王妃の位は彼女よりももっと優れたものにお授けくださいということであるわけです。それが後にエステルが王妃として選ばれるということの一つの布石になったわけです。もしエステルが選ばれなかったら、ユダヤ民族が抹殺されるということが後のことになって出てくるわけです。そしてもう一つのことは、22節に、127州あるわけですから、いろんな民族いろんな言語があったわけです。しかしそれを否定するのではなくて、22節の終わりに自分の民族の言語で話すことを命じたと出てきているわけです。一つの言語で統一するのではなくて、それぞれの民族の言語で話す、そしてこれはそれぞれの文化を尊重する、それぞれの慣習を認めるということがあったわけです。この寛容がなければユダヤ人はおそらく生き残るということはできなかった。彼らは唯一の神を信じる、そういう信仰を持っていたわけですから、もしこの王の寛容令がなければ、おそらくはもう大変なことになっていたということを見ることができると思います。エステル記には神という言葉が出てこないわけですが、しかし背後で神様が働いておられるということを私たちは知ることができます。いつの時代においてもこの暴君というものが出てくるわけですし、独裁者というものも出てくるわけです。ですから今日今私たちが生きている21世紀は果たしてどうであろうかということを思います。ロシアにしろアメリカにしろ、権力を持った者が現れてくる。しかし背後には全能の神様がおられるということを私たちはこのエステル記を通して学ぶことができるわけです。そして私たちはそうした時代の中にあって、確かに翻弄されるということがあるかもしれない。しかし必ず神様はご自分の御心をなされるということを私たちはエステル記を通して学ぶことができます。日本においてもクリスチャンというのはもう少数であるかもしれません。しかし私たちの背後におられるのは大いなる神様であり、また歴史をも動かされる。私たちはこのエステル記を通して、私たちに主なる神様が一緒におられる、誰も敵対することはできない、そのことを学ばさせていただいて、私たちは信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。